ヤンの保険タックル。元気を聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。この間ね、ヤンで子供名義の保険に加入したんです。その契約の時に3ヶ月以内に病院にかかりましたかという告知があったんですけど、それがとっても厄介でね、風邪だの目の日焼けだの持病薬の投薬だの、理由は命に関わるようなことは全くなかったんですけれども、全部書いたらね、なんと告知だけで契約書が3枚になりました。けど契約の時これを怠ると後々もっともっと厄介なことになるそうですよ。今日はこのあたりも突っ込んでいきたいと思います。ヤンの保険タックル、この番組は毎月第1木曜日の午前9時からお送りしています。また再放送は毎月第3土曜日の午前11時からです。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンから女王様こと小林津賀子さんにお越しいただいています。津賀子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
津賀子さん、先日はね、子供の保険ね、ありがとうございました、はい、
こちらこそご契約ありがとうございます。
その時オープニングでも話したんですけど、はい、告知義務、はい、あれがね、はい、厄介で、はい、多分それをね、まあ面倒やからやらんでもええかなって思ってる方ね、たくさんいると思うので、はい、そのあたり今日聞いていいですか、
はい、
まず告知義務って、はい、保険会社さんから見てどんなものを言うんでしょうか。
はい、告知義務はですね、はい、まあ、生命保険の場合はさっき大井さんが言われたようなこともあるんですが、損害保険の場合はですね、はい、お客様よりお申し出いただいて、うん、まあ言えば保険料を弾き出す基礎になるようなことなんですね、
はい
はい、契約者が誰なのか、被保険者はどなたなのか、
はい、
保険料は年払いなのか、うん、月払いなのか、うん、保証の内容はどういうふうにしますかというようなことをお客様から聞かなければ保険料が出せませんので、うん、そういうことが告知義務ですね、
うん、はい、これは私たち、はい、加入者というか、はい、消費者から伝えないといけない義務ってことですよね。
そうですね、
契約する際、はい、それが、はい、ちゃんとできてなかったことで、はい、本当に些細なことだったんですけれども、はい、保険料が、はい、保険料というか支払われなかったっていうことがあるって聞いたんですけど、はいはい、本当ですか。
はい、告知義務違反っていうのが、まあ、保険会社の方にはありまして、契約の際にそのことは聞いてなかったからこれは免責ですとかね、
うん
うん、そういうこともあることがあります。はい、
へー、はい、じゃあやっぱりね、はい、風邪やからかかんとこうとか、うん、これぐらいかかんでもいいやろっていうのはやめた方がいいですよね、うんうん、
正直に、特にその生保関係の場合はですね、うん、特に既往症ですね、うん、そういうようなことは告知されとかないと、
うん、
変な話、それを聞いて契約を結べない場合も起きてくるんですよ、
はいはいはいはい、
だから一旦契約いただいたけど契約の取り消しというようなこともありますね。
怖いですよね、
はいはい、
今は生命保険に関してだったんですけれども、はいはい、火災保険の場合、はいはい、告知って何を告知すればいいんですか。
はい、火災保険なら、うん、建物の所在地、例えば姫路市なのか、
うん、
広島県なのかっていう所在地とか、はい、構造ですね、
うん、
木造建築なのかマンションなのか、うん、広さは何平米とか、
うん、
建築年月日とか、
うん、
それによって保険料弾き出しますので、うん、一応そういうことをお聞きせんといけませんね。
そういうことで保険料が安くなることもあるし、
はい、
地震保険の保険料など、うん、建築年で割引っていうのもありましたよね、
うん、はい、そうですね、うん、 よくあのお勉強というか覚えてらっしゃいますね。
もうあの塚子さんの弟子になろうと思っておりますから、はい、よろしくお願いいたします、はい。でこの話なんですけれども、はいはい、もう少し深く教えていただけますか。
はい、地震保険の話は何度もしていますけれども、うん、やはりこれだけ地震があちこちで起きてるとですね、うんうんうん、やはりあの加入される方が増えてますよ、
うんうん、はい。そして自動車保険の場合はどうなんでしょうか。
はい、自動車保険ならお車の種類や初年度登録、うん、運転者の方の年齢条件とかね、うんうん、前年に事故があったかなかったか、うん、どういう目的で使われるかとか、うん、そういうことですね。
へー、はい、でもそういうことって、はい、一応代理店さんが聞いてくれますよね。
はい、あのそれをお聞きしないと保険料が出せませんので、うん、正直にお答えいただきたいと思いますね。
本当にね、はい、あの、はい、正直に私も答えました、はい、私もいろいろ聞かれました、はいはい。で次にね、はい、私あの先ほど保険ねヤンさんで契約したというお話したんですけれども、はいはいはい、もう一つ気になった言葉があって、はい、通知義務っていうのがねちょっと引っかかったんですけど、
はいはい、
なんか通知っていうと、はい、保険会社なり代理店さんが私たちに、はいはい、まあ、あの満期のお知らせですよとか、はい、そういうのを送ってくるのを通知義務っていうんじゃないんですか。
あ、そうじゃなくて、うん、通知義務というのはさっき、はい、あの告知していただいて、うん、契約が結ばれました、はい、どういう契約でどういう保険に入りました、うん、それがですね、うん、保険期間中同じ条件であれば必要ないんですが、はい、例えば火災保険なら、うん、引っ越ししましたとか、うんうんうん、自動車保険なら車を買い替えましたとか、うん、運転する年齢の人が変わりました、うん、そういうことは私たちにはわからないわけなんですよ。
そうですよね、
はい、それによって条件がいろいろ変わってきますので、うんうん、それをお届けいただくっていうことが通知義務なんですね。
じゃあ、はい、通知義務も、はい、一番初めに話した告知義務も、はい、私たち、はい、お客さん消費者から保険会社、はい、代理店さんに、はい、お話する義務っていうことですか。
そうですね、
じゃあ、はい、私がねさっき、はい、満期がもうすぐですよとかって、はいはい、手紙が来るんですって言ったことは、はいはい、これはただのお知らせであって、はい、通知義務とは全く関係ないってことですよね。
そうですね、はい、
車を入れ替えた時に、はい、言っておかないと、はい、保証が新しい車にならないって、例えば、はい、自動車保険で言うと、はい、そういうことですか。
そういうことです。
うーん、
それとか年齢の条件が変わったというだけじゃなくてですね、うんうん、今現在どういう状態でそのお車に保証が、例えば35歳以上で夫婦の限定とかいうような条件で入られてるとした時に、うん、子供さんがその車に乗るようになった、うん、その場合は年齢条件を変えるだけじゃなくって、うん、夫婦特約とかそういう特約も外さなければ、
ああそかそか、
子供さんが保証できないいうことなんですね、うん、
保険料は払っていても、はい、万が一の時にそれが使えないっていうことですよね、はいはい、
そうです。
で、まあ、告知義務と通知義務っていうのは分かったんですけれども、はいはい、まあ、今のね自分の条件に合ってないなということで、
はい、
この今入っている保険をやめたいなと思った時とかも、はいはいはい、まあ、もうすぐ満期やしそれで勝手に切れるやろうって、はいはい、勝手に消費者として思ってるんですけれども、はいはいはい、それでいいんですか。
その
やっぱり通知しないといけないんですか、やめますっていうことを。
そうですね、うん、まあ、その保険期間中であって、うん、解約される場合はもちろんお客様からお届けがないとできませんし、うん、公開の時、はい、結局満期の日が来て次の新しい契約になるという時も、うん、お知らせをいただかなければ、うん、こちらで勝手に切るっていうのはちょっとどうかと思うんですよね。
あ、勝手に切ってもらえないんですね、
は
い、
それはお客様逆に契約なんてなかったら、うん、契約してくれとったのにって言われても、
あ、そっかそっか、
うん、それで何回もねお電話なりお手紙なり差し上げても、うんうん、 あの義理堅い方は、うん、せっかく小林さんとこ入ってるの断るん、断りづらいいうことで、うん、
気持ちわかります
電話にも出ていただけなかったりね、うん、もうどうしようかなと思ってね、うんうん、逆にこちらの方がもうそのどう処理していいのか困るんですね、うん、で自動車の保険なんかは特にもう自動更新の特約がついた自動車保険があるので、うん、お客様からお申し出がなかったら、うん、勝手に次の年度に変わってしまうっていう保険会社もあるので、うん、まあ申し上げにくいんですが、うん、まあ、ご親戚が代理店されたとか、うん、会社の都合でこっち入らないかんとか、うん、それなりのご事情はあるとは思うんですが、うん、その時は今回でもう契約は打ち切りますという一言お電話いただくなり、こちらがお電話した時に、うん、そのお返事をいただければ、うん、もう何よりかと思うんです。
はい、ということは何かあった時は必ず通知した方がいいということですよね。
そうですね、はい、まあ、代理店の方で、うん、その判断はさせていただきますので、例えばこういう事故があったんやけどこの保証はついとんかとか、うん、これには保険がおりますかとか、うん、何でも結構ですので、はい、まあ、お問い合わせ、うん、とりあえずは通知していただく、うん、その方が両方にとって安心ですね。
そうですね、
はい、
ヤンの保険タックル、この後もまだまだ続きます。
父ちゃん車に保険ない？
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない？
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、津賀子女王と久美子姫でお届けしています。今回は告知義務と通知義務をメインにお届けしているわけなんですけれども、告知義務も通知義務もこの義務はお客さん側にあるということ、びっくりでした。津賀子さん、
そうですか、うん、はい、保険業法の改正によりましてね、うん、お客様の意向確認ということが重要視されております、はい、それはお客様の不利益にならないにようにということが目的なのでね、うん、よくご理解いただきたいと思うんですね。
はい、で津賀子さんとか、まあ、保険会社さんなり代理店から電話がかかってきた時、何か連絡があった時は、まあ、ためらわずに出た方が私たちのためでもあるということですよね。
そうですね、よろしくお願いいたします。
は
い、
もう全ては私たち、そして消費者、お客さんを守るためということですので、皆さん忙しいと思いますが、電話出ていろいろと気になることも相談その時にしてくださいね。さて津賀子さん、今回は告知義務と通知義務について詳しくお届けいただきましたが、これからもまたいろいろ教えてくださいね。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。そしてありがとうございました。
ありがとうございました。
保険に関する質問などございましたら、FM 元気こちらまでメッセージなどをお送りいただければと思います。ヤンの保険タックル、この番組の再放送は毎月第3土曜日の午前11時からお送りしています。ヤンの保険タックル、また次回も楽しんでくださいね。この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。